今日はちょっとね、まあ、全く音声に反映されてるかどうかわかんないですけど、座り位置を変えてみましたよ。これが吉と出るか凶と出るかというわけですけれども、お気中です。
太田です。
はい、というわけでございまして、もう最近はね、個展始まるタイミングが安定してきましたんで、うん、もう月の第1週目もうこれ固定って感じです
けども、そうですね、
アーティストインタビューの回でございます。
そうです、アーティストインタビューの回です、
はい、もうめっきり暖かくなってまいりまして、季節は春、桜の季節でございます。というわけで、
そんな、
はい、
4月は
なんとモグラグガレージから通念すること5年ぶりのモグラグ登場、そして新生モグラグギャラリー最初の春を飾っていただくアーティストはこの方、アーティストの浜口桜子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浜口桜子です。
うわ、猫かぶっとんな。
いや、まあね、いつもかぶってます。
桜子とベースの間にちょっとちっちゃい通入った。
ああ、入った。いや、ついにあれですね、桜子ちゃん久しぶりの、
久しぶりです。
もうモグラグは、まあ、ガレージ時代では、うん、あのと含めて2回やるアーティスト何組かいるんですけど、
はい、
まあ5年ね、丸5年空きました、この桜子ちゃんの。
5年か、そんなに空いたかなって感じするよね。
さっきちょっとね、中華を一緒に食いながら、俺と桜子ちゃん下手したら15年近くになるな、知り合ってっていう話を
チラッとしてましたね。
自分で言った瞬間にちょっと下棒を吐きそうになるぐらいのね。
なんでしょう、
歳月
いいと思うやけど、
行く年月ですよ。まあ、というわけで、まずはですね、はい、このそんな浜口桜子さんのちょっとプロフィールを僕の方から紹介させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
浜口桜子、画家、感情を描く、1981年京都生まれ、京都佐賀美術短期大学絵画科
3講師です。
今
さらっと読んでよ。
いや、今5時見つけたっすね。
え、
大学開会が開会が
DM DM5 時発見で
5時発
見切ないな、これ
今
はい、あの毎回これ、
あ、はい、
僕らが作ってフライヤーのプロフィール欄を読み上げてるだけなんですけど、
今
5時を見つけてしまいましたけどね。
絵が2つ入ってたからさ、
まあまあ絵が2つ入ってたらなんか絵ことかもしれない、
ね、どうぞ続きを。
はい、絵画3コース卒業、芸祭5金賞受賞や美術出版社水栄賞、絵本部門
すごく懐かしい大賞、懐かしさが
いいですね。
はい、
で2010年絵画の庭、0年代日本の地平から、うん、大阪国立国際美術館に出品。
それも懐かしい。
2014年お化けとパンツとお日様、東京都現代美術館に出品。
大変、
国内外にてイラストレーター、ライブペイント、絵本作家としても活動中。
はい、
出版物としてパパごはんビリケン出版から、そしてパンツちゃん岩崎書店。
絵本ですね、どちらも。
はい、あ、所蔵とかもプロフィールに書いてたのね。
そうだ、知らんかったんや。
知らんかった。
そうだった。
で、この3作がここに入ってるってこと。
そうです。
黄色い匂いがやってくるっていう作品と、世界で一番強い僕と一斉の100が、はい、大阪国立国際美術館に所蔵されてるねや。
しかもこの4月にその所蔵作品が、
はい、
常設展にて展示されてるん
です。マジっすか。
なんか
大作もう始まってるんですね。
あ、もう始まって、あの森村さんの、
もうあれやんか、もう 美術史に
残ってます。
美術史についに浜口さくら子登場や。
そうかな。いやー常々縁のない女だって自負してます。
いやいやいやでもね、
本当いやね、難しいところですよ。もう桜
子ちゃんが思うと思わざるとに関わらずもうあなたは日本の美術作家の
打ってたすごいドキドキドキ
一横になっている。
何かをね投げる時があったっていうなんかこの証拠
なんかこう私がいた証拠
なんか そうだよね、生きてたみたいな感じになってるね
という感じなんですけど、生きてた生きてた生きてたっていうところで言うと、
うん、
まあだからそのあれですよね、桜子ちゃんと僕らの出会いとかは前の5年前にインタビューしてて、まあ今ちょっと聞けないんですけど、アーカイブ消えてて、そのうちアーカイブを出そうと思ってるんですけど、うん、
本当に、はい、あの時はねものすごくはぐらかすようなことばっかり言ってた気がしますよ、記憶が正しければ。
あ、まあそう、
でももう
恥ずかしかったと、なんか、
もう年も経て恥ずかしさなんてなくなって、恥じらいなんてなくなって、
だってあれやろ、だってまあこんなキャリアを踏んでる間にはそらなんていうのパブリックなところでちょっと喋ったりなんかさ、
ないないないねん、ないそれもないねんけど、だからなんかちょっと、
いや自分のことを説明したり、
あんまりない
です、ないよ
でも恥じらいはなくなりました生活していて、
うん、いやなんかさっき生きてるっていうのを出たけど、今回のテーマが前回何やったっけ、
好き、そうやね、そうなんか若いね、
そうね、初々、うん、しいね、
好きだね、やっぱ好きやったよな、いろんなものが、あ、うん、好きで始めたからっていうことやったんじゃないか、うん、絵を、
うん、
ね、それを出したかったよね、うん、
でまあ今回がちょっとね死をテーマにした、
そうですね、もう死にましたね好き好き言ってたけど
でこの展覧会のタイトルがエンダーこれはもうエンダーって聞いて僕は1個しか思い浮かばないんですけど、うん、
ぜひ言ってください、
どうぞ、
エンダーですよね、いやーですね、
ですです、
I always love you
気持ち悪い、もう大丈夫、
Loving you です、 ですよね、あの最後の方
だ、最後の方今だいぶショートカット
しました、
分かりました、うんうん、そうそう、頭とケツとケツ
ね、それですね
のエンダーでいいんですか、
そうです、いいっすね、
なんでエンダーなんですか、
なんかその歌を聞いた時に、うん、エンダーっていう言葉が頭に残って
みんな残ります
そうな、私もボディーガードされたいみたいな
、うん、なんかでも生とか死とかのことを考えてた時になんかちょうどいい感覚的にですよ、ちょうどいい言葉やなって思ったんですよ ね、なんとなく
あの人も死んだし
確かにな
んやろうね、
うんうん、まあなんかちょっと
響きとかかな、
うん、エンターっぽくもあるしね、なんかこうエンターキーのエンター、
あ、それもいいね、押したら
決定するみたいなね、
うん、うん、とかこうちょっとこう何決定で終わらせることができるみたいなイメージもある、うん、
まあでもやっぱり桜の花にはね、うん、やはりちょっと死の
匂いがなぜかしますね、
うんうん、まあそういうイメージも少しあったりなんかするんですけども、
そう、
うん、
本当に
桜子ちゃん的にはこのまあプロフィールで言うと、
うん、
その、はい、5年前っていうだからこの絵画の庭、
はい、
これがかなりでかかったじゃないですか、
大きかった、ありがたかった
です、これのうん、次の春にうちでやってる形になるよね、2010年やからこれが、
そっか、
2011年の4月にもうダブラグで、うん、5
年ぶりなんですね、
うん、まあなんかだからすっかり忘れてたけど、
うん、
震災の直後が桜子ちゃんやったんよね、そう考えると、
そうや覚えてる、
覚えてる、
そうや、そう塞ぎ込んでて結構
僕らがね、
うん、
結構そうや、
で桜子ちゃんがほんまに春を持ってきてくれたっていうか元気を持ってきてくれたっていう、
あ、すごい、なんかもう単純にそういうことってすごいな、うん、
めちゃくちゃパワーのある展示やったし、うん、しかもまあ僕とあなたのね
結婚
祝いで金屏風を、
すごい金やったね、金屏風持って行ったんです、
う
ん、
それ
当初、うん、予定じゃなかったのに結婚したって伝えたらじゃあ屏風持っていくわって言って持ってきてくれたらもうガレージに収まりきらない、
うん、いやあの時はだからほんまにあの、うん、そうそうそう、そう考えたらどんどん思い出していくね、なんか
私も今思い出してきました、うん、
あの日、うん、年の花見とかも結構やっぱり楽しかったし、うん、やっぱなんかちょっとこうなんつったんかな、ちょっとカオスな状態やったからね東京が、
そうだね、
うん、花見とかしてる場合、
そういう問題もありましたね、
してる場合だよみたいな感じでね、うん、桜子ちゃんの展示を見て思えたみたいなとこもあって、ああ嬉しい、まあそっからまあね減ること5年で、
うん、
桜子ちゃんが再びこの死というものをテーマに、ね、まあこれは直接関連はしてないと思うけど、
うん、
まあそっからの流れがね、まあ、また細かい、うん、そう古典もいろいろありましたね、
うん、まあこの5年間、うん、そしてこのこういうテーマに至るまでのこの5年間はどういう感じだったんですか、桜子ちゃんの中では、
うん、結構ねあのヘビーな感じでしたね、
あヘビーや、
はい、なんかこう好きっていうとこからこう、うん、旅立っていったから、
うん、
こういろんなものに揉まれて、うん、社会でこう、うん、どうしようみたいな感じの5年間でした、どうしようみたいなのをこう右往左往してる5年間でした。
ああそれは何、あの作家的にも、
絵を描きながらも、うんうんうん、
そのなんていうかポジションというか見られ方もどんどんこう変わってた、
変わっていくし、うん、みたいな
のを意識して
しまった、意識、うん、そうやね、意識するくらいだけどすいません、
まあでも言うても桜子ちゃんもまあね、まあ人としてもね成熟した年齢にも
入って
きてて、うんうん、そのまあ、あの頃とはまた違った悩みが生まれて、
うんうん、
まあ、当然な、
そりゃそうですよ、
いいかね、うん、いいかな、
いや変わってなかったらそれはそれで、
うんうん、気持ち悪いね、
だって5年前まだ20代やったわけやけどもう30代も、
うん、そうや
ね、
そうや
入ってね、
四捨五入しては恐ろしい感じ、恐ろしいっていうか、まあ、みんなそれは年取りますけど、
うん、全然話変わんないけど四捨五入ってあれい
るみんなあの使いますから、結構女子は使いますよ、
雑じゃねえあれ、
まあ、雑やけど、
うんうん、
いや増やしたりも減らしたりもできますからね、
そうです
ね、あまあね、
うん、
足踏みしたりとかもねしてる人もいるかもしれないですけど、うん
そ、まあね、うん、
でその間にだからこう個人的にこう何て言うの、作家としてっていうか作風的な部分での変化とかって感じてんの？
あったあった、なんかね、うん、なんか同じのを書いちゃうの、
うん、
もうなんかすごい普通にセキュラーに喋ると、
うん、
なんかアホみたいなんか
アホ
本当に、
うん、
なんか手にこうついちゃって何かが、
あはんはん、
しがみついちゃって、
うん、
それが嫌だったこの5年間、
あ、
今思うとね、なんか分からなくてその時は無我夢中で過ぎてたけど、
はいはいはい、20代の時はもっといろんなもん書いてたって、
なんかそうです、もっとそんな時は自分をこう自分の絵を形成するのに、
うん、
こう必死やから、
うんうん、
まず形成しようみたいな感じで20代前半とかで、後半になってきたら、
うん、
なんかちょっとなんとなくこういうスタイル、
あ、うん、
俺なりのスタイルみたいなのを、
うんうん、
なんかやっちゃって、
はいはいはい、
でそれが多分、
あ、
この5年間
それがちょっと
嫌やったと、はいはいはい、今わかるこの春、はいはい、
なるほどね、
うん、
それはなんかあのそうやな、だから桜子ちゃんとか、うん、まあ何人かの作家がなんかそのなんつうかな、評価されたタイミングがあんまり早い人って、
うん、
ちょっとそれにとらわれそうになるところはあるよな、
うん、
だからその、うん、 周りがこういう作品をいいって言って、はい、その瞬間に認められたその作風みたいなところを反復した方がいいのか、
うん、あそうです、
ね、そのそれは自分の変化の一部やでっていうのを表明するのはその次の作品やったりするやんか、
うんうんうん、
それをこうなんていうかな天然でやれる人はいいねんけどちょっと考え込んじゃったらちょっとこうドツボにはまるとかね。
そうそう私の場合は考え込んでることに気づかず、うんうんこう過ごしてきて、うん、今やっと気づいたみたいな感じかな。
あなんか気づいたらなんか
あれみたいな、う
ん、なんかよう似た感じで
やっててなんかモヤモヤしてたのも、うん、これやん原因みたいな
感じで。あなるほどね。
分かった分かってみたいな感じやから、
うんうん、でも逆に言うとでもあのこのさ、うん、俺らも見に行って超衝撃受けたけど2014年のさお化けとパンツと王子様
多分それがちゃんとでき出すことができきったから、
はいはいはいはい、
すごく安心して今はもう
でもあれ俺でもあれ見た時に思ったのは、うん、なんかまあ桜子ちゃんってもう、うん昔から作品ちょいちょい見てるけど基本的にこうエネルギーの玉みたいなのを描くみたいな作家と思ってんねんけど、
う
ん、
あ
でも
そうだ
この時のこのお化けとパンツの時のさ桜子ちゃんの作品ってクソでかかったやんか、
う
ん、
でかかったねもうその時ね12メートルかける、うん6メートルの壁が4面、
うん、1面じゃないもんな4面だ
から高さ6メートルの横12
メートルぐらい横
約48メートルってことやな全部合わせたらいやあれはね逆に言うとちょっとこう出し方をこうコントロールできないと描けへん絵やなと思ったわけよ、
うん、
ある程度こうなんていうのこれはいい意味でこうなんていうかこうセオリーというか自分の中で、
うんうんうん、
ルーティンじゃなくてセオリーとかメソッドみたいなもんができてないと
そういう意味で、
うん、ああいう画面作りはできひんなとも思ったけど
そうか
でもそれを経てでもやっぱ違う世界っていうか、うん、違う出し方っていうのも同時に模索してたっていうことなわけやな、
そうですね、
うん、
模索の日々
でしたあれはすごかったもん
な、うん、
ありがたい
俺でもなんかなんか俺の中であとビリケンの三原さんとも喋ってたことがあんねんけど、はい、桜子ちゃんって一回作風が少し変わった時期があって、
うん、それあるあるあったわ
覚えてるめっちゃ若い時から
からが、うんうん、超初期からで言うとね、
うん、
でそれはなんか三原さんは桜子変わったよのみたいな感じで言ってんけど、うん、僕はそれ単純に画材の変化やと思ってん
へーあったかな画材
最初なんかペン色のペンとかなんか画材に全然こだわってなくて手元にあるもので描くみたいな、うん、その初期衝動みたいな感じから、
うんうんうん、
今割とちゃんとこうアクリル絵の具で統一してるというか、
うんうんうんうん、
まあ一部他の画材も使ってるのかもしれへんねんけど、
うん、
あと例えばキャンバスに描くとかね、
うんうんうん、
そういうなんか
こうキャンバスでかいっすね、
うん、そういうなんか技術面の変化みたいのが画面にちょっと現れたっていう風に僕は思ったんよ最初の変化は、うんうん、でそういう意味でちょっとまあ今ちょっと搬入途中なんで全部は見れてないけど、うん、僕が今回ちょっとパッてさっき見て思ったのは、
うん、
それを経てちょっと戻ってきたんかなみたいな、
うん
うん、あーなるほど、
うん、
やっぱなんかちょっと楽しいなってきたな
あほんま、
うん、解き放たれるいいテーマやった気がする。
あなんか単純にあの、
はい、
色の幅が増えたな。
あ本当あ本当ですか。
割と渋い色だけの画面とかあるし、
うん、あ本当そっか。
あとモチーフが結構なんか、
うんうん、
動物増えたよね。
あ本当、
うん。なんか具体的なものとか増えてるしな、うん、ここ何年かで。
あと人物の頭身がちょっと。
うんうんうん
高くなったかな足長なったのなんかその辺がちょっとこう
ちょっと大人になってる
ちょっとパッと目につい
た大人っていう言葉をさすごい何回も使ってたやん
使ってたっけ
この展示をやるってなってからかな
言ってました、
うん、言ってたそれは絵に対してなんか絵のモチーフを大人にするとか、うん、なんか大人
なんやろうな
大人っぽく作りたいとかそういうことではないと思うねんけど、
うん、
何かにつけて結構なんか
言ってた、
大人になる、大人になるみたいなことをずっと言ってたから
言ってましたね。
なんか桜子ちゃん的にはなんかなんていうか今回新たに、
うん、
作品制作的にチャレンジしたこととかあるの、このエンダーに向けて。
あ、でもあの水彩画
ほう
は楽しい、楽しいです、ね、
楽しい楽しい。
なんかにじみとか、
あ、はいはい、
そういうことをやっと意識しだしたっていうか認識しだしたみたいな感じ
あ、なるほどね、
うん、なんかそれってめっちゃいいやって思いました。
あ、なるほどね、
うん、
太田さん的にはどうですか。
いや、なんか桜子ちゃん毎回個展のたびに、私が見に行ってる個展とかのたびに、
うん、
なんか新しいことしてんなっていつも最近は思ってて、
うん、
なんかここのとこ会った時に元気がなかったから、
あ、桜子ちゃん
が、桜子ちゃんが、
うん、
いや、どうしたんかなって思ってたんやけど、
うん、
先日京都にあのこの個展の準備してる最中に会いに行った時に、
うん、
いやいや、やっぱり桜子ちゃんは不滅やでって
巨人国で嬉しいっす
思えるぐらいこうもう部屋中に繰り広げられてたから、
はいはいはい、
汚かったねごちゃごちゃ
して全然汚くないよ。
あ、でもなんか嬉しいですね、こういうことを喋れるのは、うん、なんか単純に
私はもうその時点でこれはすごい展示になるぞって思ったから、
あ、
ドキドキドキドキ、
そういうな、細かいところで等身がちょっと変わったとかなんかあの、
まあ、その辺はちょっとマ
ニアックだね、ディテールが細かい絵を描くようになってるとか、
うん、
っていう点も面白い点ではあんねんけど、
うん、
でも何でしょうね。でもテーマはすごいありがたかったなと思います。
死を、
生と死とか、はいはい、命とか、なんかどうしようかなって考えたり、うん、生と死とか Google とかで検索したりしたけどでも結局分からへんことやから、死んだ後の世界とか、ね、そう、まあ、自分の想像で書いていこうと思って、
うん
うんうん、
で今回はこう、
うん、
天国の、
そうやね、死んだ後って言ったら天国なんかな、
うん、
天国の自分の部屋にしたいって言ってたじゃん。
そう、なんか生きたい世界がいいな、自分が死んだ後にと思って作っています、うん、今
なんかあえてこう言葉にすると、桜子ちゃん的にはどういうことに行き着いたん、死を考えた時に。
なんだろうね、ちょっと恥ずかしいけど、いや、あのなんかやっぱり、
うん、
体がなくなるじゃん、
なくなる、
うん、でなんかね、ふわふわしたものだけになるやん、
うん、
魂
ソウル、
ソウル的なソウルエッジじゃあ、ね、ほんで、あ、そうやと思ったら、うん、となんかデッサンとかクソクラやなと思って、うん、そういう世界では、でもなんか、あの手塚治虫の火の鳥で出てくる、なんかみんな死んだ人はこう宇宙でこう意識がこうみんなこう一緒になって一つになって、わあ、もうなんか気持ちいい、気持ちいいか分からへんけど、みんな一緒だよ、安心だよみたいな世界もなんか嫌やなと思って。
あ、それも嫌、それも嫌
だ。だからなんかちょっとやっぱ形はあるけど、
はいはい
はい、そんな重ないけど形もあって、
うん、
でもなんかやっぱ分からんようなものを書いて、
うん、
でもみんなやっぱりその中でこうすごいなんか生きてて、生きてて生きてへんかったか
って、まあ、そこはまだ難しい世界やな、なんか
でもあい、そう、よかったみたいな、なんかちょっといろんな形になれるんやみたいな、
あ、
なんかこういう風にいてもいいやみたいな、なんやって思って、
うんう
んうん、でそしたら最終的になんか、あ、それででもいつも描いてる絵の感じに に似てると思って。
あ、
だから結局めぐりめぐってきて、うん、あ、なんか男さんがなんかうちの部屋来た時も、あ、でもなんかやっぱりそういうものがなんかもともと絵の中にいろいろ要素であったんやなみたいな、なんかそう天国とか地獄とかみたいな、
もう
怖いことも、うん、こう幸せなこととかもなんか、
なるほどね、あったから、すでにそこにあったと、
なんかちょっとあれですか、
あ、もうすでに書いてたみたいな、
いやーなんていうか
そこ照れんでいいんだ
よ。でもなんか改めてそういうのを探せたから多分このテーマが良かったやなって
思いました。あ、なるほどね、むしろだから自分が返したものの意味が一個増えたっていうか、
理解したっていうか、理解ができて、長門川さんが投げてくれたことで、うん、
なるほどね、
はい、いや、でもなんか本当全然ね、あ、美術史とか関係なくて、
いや、
あ
れなんですけど、でも美術史にがっちり、
いや、もうそれはだから違う、いや、もう
だって大阪国立国際美術館に所蔵されてますよ。
なかなかね、
なかなか
所蔵はされ
て、いや、まあ、それはもちろん大阪まだあまりいないんで、
でもなんかね、いつもほらなんかこう、
でもあれ
そういうところにすごくこう、うん、食い込んで、そういう風にずっと作品を作りたいっていうものじゃなかったっていうのは自分でも分かるんで、うん、なんかそこをすごく目指したい。
そうやね、でもなんかこう皮肉にもさ、
うん、
こう美術館に収蔵されるってことは、
そ
のまあ言ったら桜子ちゃんの死後も収蔵され続けていくっていう、
うん、時
こうだから、そのやっぱ美術史っていうか、美術ってそういう割とこうエゴっていうかさ、
そうね、死んだ後がね、
そうそうそう、
んみんな大変、大概すごいことになった
そう、なんか多くの美術家はさ、やっぱその死後もそうやって残りたいってエゴがあって、
うん、
むしろ所蔵をされることを歓迎するわけなんだけど、
うん、
でもまあなんていうの、それと別のラインで死を考えてて今回の展示に至ってるとはいえ、まあ、まあある意味浜口桜子っていう作家はこうそういうところにも入りつつあるというう
ーん
ことにはなってるよね。
そ
うか。桜子ちゃんが死んだ後も桜子ちゃんの作品を見る人がいるという。
本当だね。
うん、怖いね。
怖いよね。なんか
嫌だね。
いや、
なんか怖いですよ。あ、あれは絵はちょっとあの時お腹壊しててとか言えないから。なんていうの。
うん、
すごくどんどん作られていくじゃないですか。
そう、どんどんイメージがね。
もしかしたら美談になるかもしれんし、ね、もしかしたらなんか大変こけ下ろされたり、なんかいろんなことはもう言えます
し、そうだし、もちろん口なしやからな。
そうです、そうです、うん、
だから今回のこのモグラグラジオももしかしたらいずれ発掘されてさ、
うんうん、
そんなことを言ってたっていうこともなんかの資料になる可能性だってあったりとか。
オーマイガ
ー、ここでゴッドとか言う。
あ、でもそういうことも考えましたよ。なんか、
あ、神はいるの
か、極楽浄土とか、はいはいはい、みんな本当に救って死んだ後救ってもらえるんかなとか、なんかみんな死んだ後ほら幸せになりたいから、うん、今めっちゃ頑張ったりね、
うん、
してるやんか、
うん、
地獄についても考えたん
ですか。考えたけど、地獄はちょっとあの地獄の装備が私の中の地獄の大事な世界観なんで、
はいはい、
結構楽しくなっちゃいましたね。うん、ちょっとなんかコミカルな
感じが
入っちゃいますね、地獄ってなんか。
まあやっぱそうなるよね。
なんでやろうね。うん、やっぱなんかああいうにむっちゃなんかもう鬼がコンボ、うん、まあまあ本当それはイメージですけど、うん、知らないですけど、本当鬼がこうなんかね武器みたいなの持って、うん、こう悪い現世今の世の中で悪いことした人をこう、
うん、
罪償いみたいな、
はいはいはい、
ぐちゃべちゃみたいな、いたたたみたいなって、うんうん、なんかねそういうのを想像したりしたらちょっとなんかってなっちゃう。なんかすいません、うん、
いやまあでも
伝わったかな今の。
なる
ほど。でも地獄の
怖い、
うんうん、地獄のイメージにしてもそうやし、今回の桜子ちゃんのこう死ををテーマとして向かって作った作品もそうやけどさ、まあ言ったらこういうものを描けるのは生きてる間だけなわけ
ですよ。本当ですね、向こう行ったら大変や、
そうそうそうそう。 向こうじゃないまず絵の具があんのかっていう話もあるからな。
絶対ね、多分ね、ひょってしたらね、指先とかからね出ると思うんですけど、ね、
絵の具が
絵の具がないかな、ね、ないかな、うん、
死んでからも描きたい。
ママなんか描きたい時は描きたい。
そういう
あ、でもやっぱ同じようなことを私はするんじゃないかなって思うよね。そうそう、うん、
言ってたよね。
なるほどね。
やっぱ幸せ、どういう風にどんな世界に行ったら幸せなのかって思ったら、
うん、
あんまり何も溶けてないような世界より、
うん、
なんかこう楽しかったり苦しかったりがあるって思ったら、 あんまり今の感じと
は
そこまでは変わらへんような、
はいはい、
もうちょっとファンタジーは入ると思いますけど、
うん、まあね、ファンタジー、ファンタジー
中華なんか空飛べるみたいな入ると思いますけど
うんうん、なるほどね、
うん、めっちゃ想像ですけどね、皆さんこれ勝手な想像なんで
まあ全部想像です
よね。そうですよね。
まあ C 号は想像するしかできないんやけど。
そうです。だまあ大体川流れてますよね。
大体川流れて
る、ね。大体そのネットで調べた時の、うん、まあ、ネット頼ってあれですけど、調べた時やっぱ三途の川が、
うん
うん、三途の川ほんまこれ大事みたいな。
はいはいはい、今回のフライヤーの裏もね、
そうそう、やっぱ三途入れちゃう、
うん、三途の川の手前にアリが一匹おるんですけど、うん、これは多分手前やと思うねんけどな、彼岸じゃなくて四岸の方やと思うんやけど、
そっか、
でもこれね、桜の花びらがもう余裕で超えていってるあたりとかいいデザインです。桜
の花びらはまや超えますね、結構いろんなものをきっと超えると思います
、うん、
感覚的な話だけどああいうのっていいじゃないですか、ひらひらって
そうそうそう、
どこへでももう行っちゃうみたいな、
自由自在、
そういうのいいよね、
うん、
風の
まま、まああれもね、だから花にしてみたら一個の詩やからね、
そう
だ
ね、
あれは桜が散るってことは
そういうことになる、
ね、うん、でも木にしてみたら、
うん、
それを経てね、生をものすごい青春みたいなね、
うん、
青々とした葉っぱでみたいな、
次が来るねんな、
次が来るわけですよ、うんうん、
やっぱり死の次は生が来るんですね。
そうです
ね、うん、まあでもそんなだから生きてる間の、
うん、
まあ、悩みとかを、
うん、
まあ、今回もっていうか、これは僕は毎回思うんやけど、
うんうん、
桜子ちゃんの作品はちょっとこうなんていうか、こう例えば何やろ、まあ最近は文字、画面に文字があることは減ったかもしれへんけど、
うんうん、
なかなかこうすげえの書くなみたいな、
うん、
一文が絵の端っこに実は隠れてたりとかしてするやんか。
してたっけ？
いや、あの巨大なお化けとパンツのと星野のあの時も、ね、みんなの好きな言葉を入れるわとか言って、
うん、
書いてくれたりしてた
やん。
そう、だからなんかこう、
あ、でも文字も大事なんでしょうね。
うん、な時期もあったりとかしたんやろうけど、うん、なんか世間的に浜口さくら子っていう作家の作風って、
うん、
すごいパーンみたいな感じの、
うん、
シャーみたいな
そういうなんか
あたいやでみたいな、うん、しかも色きれいろきれいろみたいな
早いなんか
感じに、うん、思われてるとしたらそれは違うんちゃうかなっていうのは多分もう僕らの周りの太田さんも僕も、うん、
あら、
いや、この人実はすごいなんかなんつうの、悩みとか、
うん、
情念とかをすごい込めまくってるけど、パッと見すごいこうエネルギー体みたいな、
うん、
それもありで の
エネルギーやね、
性のエネルギーやでみたいな作品やと思うんだよね、うん、だそういう意味でちょっともう一回ちょっと頭の話が面白かって途中で切れたからもう一回改めてしたいんやけど、
うんうん、
その作風というかなんかルーティーンみたいな感じになったみたいな、
うん、そうそうね、おめでかいみたいになったんですよ、
あ、
おめでかいいやーみたいな、わかります
これ何回も書いてるみたいな、
なんかちょっと右手みたいな感じで、
うん、
めでかかったらいいと思ってるやろみたいな、
ああ、
あかんよみたいな、
いや俺それすごい新鮮な話やねんな、
本当、 じゃあなんか絶対でもね、なんかキャンバスとかで四角いから、うん、かバランスとか取っちゃうんですよ。考えちゃうんですよ、
はいはい、
そういうのも嫌ですね。
そうやな、その辺は崩そうっていう感じはちょっと見えたりもするんやけど、うんうん、でもそこまでなんかやっぱりこう同じもん書いてるのが嫌っていう感じには、なんか全部が同じもんやとは思わへんけど、
あもちろん違うと思うんですけど ね、
うん、なんかね、でもなんかこうすごい量も多いから、桜子ちゃんって作品の、うんうん、だからちょっこうなんていうの、バーって書いてる中でちょっとずつ変化していってんのかなと思ったけど、
そうかも
実は意外と一枚一枚悩んでたんやみたいな。
うーん、なんだろうね、悩むね。
今回のはどうな、まあ、そういう意味じゃちょっとこうちゃうとこいけ
た。今回ちょっと楽になりましたね。なんかまずなんか紙に書き出したら、
はいはい、
すごい
そうドローイングをね、
そうドローイングがこう、
うんうん、
よくて、
うんうん、
戻ってきてなんか、
うんうん、
楽しさとかも単純に、うんうん、
はいはいはい、
打ったらキャンバスもいけるようになりました
ね。あ、最初はドローイングから始めた。
そうそうなんで、
うん、これ多分
そもそもちょっとモグラグ、うん、そのね今回固定する前、
うん、
ちょっとなんかうんそういういやーっていう時期のピークみたいな時期になってしまって、
うん、
そうなんです。
これ僕らが
ことに
お願いしたんがどんぐらい前かな、去年の夏ぐらいやんな、多分な、
夏より前ぐらいかな、
うん、
去年夏ぐらい多分そんな感じになってしまったんで、
うんうん
うん、でもなんとかして復活っていうか新しくね、不死鳥、
あ、うん、フェニックス、
うん、ヒバリ
ミソラ
なんか、うん、うん、ねえ、そういうのをやっぱりイメージして、
すごい硬いをイメージ
して、なんかいやもう全然おこがましいけど、なんていうのなんかね、そういうのでもイメージする方がこう頑張れるじゃん。で頑張ろうと思ったけど全然あんまうまくいかず、
うん、
冬を越え、
うん、
すごいやっとこう楽にな りましたね。
はいはい、
なんかものすごく書かなければいけない、書き込まなければいけないプレッシャーみたいなのも今回はなんか解き離れましたね。
ああなるほどね、
はい、なんかそういうのあるんですよ。なんかどんどんやってるとどんどんそっちの方がいいみたいに思ってきちゃって、なんか絵としてすごい完成しているみたいな感じで思っちゃうんです
よね。密度が大事
みたいな。そう、でもそれはそんなコンセプトによるじゃないですか、
う
ん、
まあそうね、
そうそう、私は別にもともとコンセプトがない女なんで、それなのになぜそんな風になっているのかみたいな感じで、
なるほど、
まあ、おかしいやろみたいな、
私はいつの間にコンセプトを考える
よう
になったんや、
そう、しかも別に特に考えてないくせに何かどんどんみたいな感じでなんか勝手になんかそう書き込むだけがなんか進んでいって、
はいはい、
すごくヘビーな画面になりすぎて、
はいはいはい、
もうとりあえず書きすぎちゃうんですよ。
ああ、
それも恐ろしい、
うん、
のからなんかドローイングをすることでリハビリ的なっていうか、ちょっとあのちょっと解放されたってすいません。
なるほどね。いや、
そんなお話ばっかり。
いやいやいや。
なんかどうしたら立ち直るのかみたいな話で。すいません。なんか。でも元気ですし暗くもないんやけれど、やっぱりそういう時もあるよって、うん、やっぱ長年書いてると、
うんうん、そらね、
全然普通にあるよっていう、
そらそうや
もんな、そらそうやもん
かもね、
うん、まあだって桜子ちゃんのキャリアで言ったらこうさ、まあ絵本とかも出したりしてたりとか、
絵本はでも勉強になります本当に。
いやでも絵本を下手のは
良いですね、
でかかったよね、やっぱりなんか今回の、はい、絵は全体的に、まあ、全てじゃないけど割とやっぱ物語性のある絵
とか
あるし、
うん、なんかあとこう、ま、ちょっとゾーンによってまとまりとかが初めて出たような気がする、
うんうんうん、
もっと前はもう全部でグワーって一つやでみたいな感じだったんですけど、
うん、
全体で一つやでみたいな感じですけど、
うん、
流れが
そうね、だからこれは
できるといいです
ね、
ここはこういうゾーン
みたいな、
ここはこういうゾーンみたいな感じしてるみたいな、う
ん、ですね、また皆さん見に来てちょっと話聞 聞いてもらえたらですね。
やしそこもやっぱ僕らのもギャラリーモグラグもね、
うん、あモグラグも
大きくなったことによってやっぱり
本当です、
うん、その構成というかが作れるような状態にはなってるからな。
そうやね、前はねそれはまあ一つ全部で一つの空間っていうのに見せるのに適した場所やったけど、
ね、あれはグッとくる、うん、きますね、
うんうん、あれはあれでね、うん、飛び込んでくる感じやったけど、ね、うん、
と切り取られた窓みたいで面白かったですね、
うんうん、あれはなんかほんまにあの国分寺の街中におかしなガレージがあるっていう状態
で、ね、でもそういうのなんかやっぱすげえいいけどな、うん、
まあな、
私のちょっといいなっていうような、
まあ確かに
天国っぽい感じの空間でした、
うん、だから日常に非日常があるっていう状態は前の方があったけど、逆に言うと今回はだから壁ごととかエリアごとにこう、うん、ここはこういう世界みたいな、
うんうん、
エリートができ
るの
できる
いい、ね、
うん、はできる、
うん、だからちょっといいね、やっぱり一緒にやっていくというのはそういう面でもそれぞれに変化を感じながら、
そのうちあれちゃう、俺らがもし美術館とか、
うん、作る
作る
え
だってガレージがギャラリーになったとしたら、ギャラリーが
ミュゼミュゼ
ミュゼミュージアム
ミュージアム、うん、やるしかない
かないんちゃう、だって
わーわーえここでそんな表明
そうなったらまた桜子ちゃんのまたこうビッグな、いやだってもう桜子ちゃんに関してもだってい
や
超ビッグ空間でも表現できるのは照明済みやからな、
う
ん、
そうやね、
ああ大きい空間にそうやね、チャレンジできたっていうのはありがたかったですね。なんか確かに、
そうそうそう
確かにそうやね、
うん、
あの本当にサイズ的にね、
そうや
ね、単純に、
うん、だからその作家としてはだからサイズのチャレンジ、
うん、
その絵本っていうその物語っていうか、何ていうか時間軸のというか、
そう世界観の
ある、構成して、あと社会にちょっと向けるっていうそれが一番大変なとこなんで、
ね、
本当にそれが一番繰り返します足りなかったところだ本当にだからありがたかったですね、はい、だって、ね、一人で描いちゃうから、
そうやな、
本当に、
うん、それはやっぱ周りの人がやっぱりいいサポートをしてたっていうことやもん、
ね、ああそっか、
この桜子ちゃんにこういうのさせてみたりとかしてもらったらどういうのが出るんやろうっていうのに答え続けてたわけで、
パパパパパ、
まあそんな
そんなこんな
こんなを経て
エンダーに
再びモグラグにエンダーしてくれたわけなんですけ
どどういうこと
知らんエンダーが分からへんから
あ、そうやな、やっぱニュアンスです、
ね、うん、ニュアンスでね、
はい、
まあそんな桜子ちゃんの展示も一応これ出すときは、
はい、
もう始まっております
、始まってるから、
はい、お願いします、はい、
まあもう暖かい季節ですね、
うん、
みんながこう新生活といいますか、
そうよ、
新しいところに向かおうとしてる中、ね、桜子ちゃんはあえてこう死をテーマにした
大丈夫ちょっとあの本当に
この半年、死をテーマに向き合った半年間の成果ですけど、
そうですね、やっぱり死にたいっていうか、まあ、一回そういう絵を殺したいっていうか、
うん、
持ってるようなものもちょうど入ってたから、まあね、でまた命が、
そうね、まあ、仏教的にはやっぱりね一回、まあ、いろんな仏教に関わらず、うん、いろんなこうイニシエーションがやっぱり一回死んで生まれ変わるって、
そうだね、
あるから、
ちょうど本当にバッチグーだったね、
うん、
バッチグー久々に
私も思った
当たり前田のクラッカーぐらい
ほんまに、
うん、
いや本当に良かったです。
いやじゃあそんなバッチグーな展示にちょっと見に来てもらう人に、
うん、
最後に一言メッセージをねいただけたらなと思っておりますよ。
願いします。みんなヘルに生き返ろ。
春がちょっとあのお酒でオムレツがしあってなって、ヘルに聞こえた。
意味変わってくる。
意味変わってくる。
まあ、いっか。
うん。
どっちでも大丈夫
ってことだね。どっちも多分リバーシブルだから。
うん。
リバーシブル？
え？ちょっと待よ。大丈夫。春と減る。
もう太田も言い残すことないですか？
はい。もう見てもらいたい。
見てもらいたいね。もうそれしかないよね。はい、うん。まあこれ見てな、ちょっとこうフォッ。ほっとした気持ちになってもらえばいいよね。
そうだね。
5年前に俺たちの気持ちをほっとしてくれたように、う
ん、嬉しいよ、
うんうん、
それは間違いない。
そうだから春やからってみんなが浮かれてるわけじゃないから。
そうやな、わかるわ、わかるわかる、今日の話ごめん、ね、いやみんなで最後フォーフォーやし、フォーフォーフォーって言って終わろうか。
あ、そうしよう、そうするまあ桜子ちゃんが言うんやったらやろうか。
せーの、フォーフォーフォーフォーフォー、バイバイ。
今月のゲストはサボゲス桜子ちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションの方をお願いします。
はい、浜口さくら子個展エンダー2016年4月9日土曜日から5月1日日曜日までです。
はい、もう始まっております。
はい、オープンは13時から20時まで、毎週定休日は月曜日になりますので、お間違いないようお願いします。
はい、というわけでございまして、さくら子ちゃん京都のね在住の絵描きですけれども、
はい、
今まで実は全く偶然やけど、関東関西関東関西関東関西関東関西ってなってるの知ってた？もうぐら
い気づいてなかった
実はそうなってるんです。
じゃあ次関西関西になっちゃう。
これがでもこの今年ちょっとずれてんけど、そう次関西関西になるんですけどね。
桜子ちゃんまで関東関西、まあまあ、
関東関西関東関西、あ、一旦フランスっていうのもあるけどまあなってるんですけど、まあこれ偶然ですけどね。まあでもあのやっぱり、うん、あのまあ桜子ちゃんはね、まあこっちでもやってる作家ですけども、
そうですね、
うん、まあ今日の本編でも喋れますけしたけども、もう美術館級、
美術館級
だから僕ら日本のローブロアートのを提案するギャラリーっていうことで去年の夏に立ち上げたけど、まあそんな桜子ちゃんもこの僕らたちが提唱してる日本のローブロアートの流れの中で見るとまたちょっと見え方も変わるんじゃないかなというか、そういう風なその美術 の、 その一面性じゃなくて多面的に見るっていう面白さっていうのをね、まあちょっと出していく機会になればいいかなと思ってますけどね。まあどうですかね、僕らはまあ付き合いも長いけど、
はい、
まあ本物っていうね、
本物、
このペインター本物やぞっていう感じをね、自信を持ってこの春にね、
そうですね、
見せたいなと思ってますよね。
思ってますよ。
今ね黙ってますけど横に本人いますからね桜子ちゃんローブロアートとか分かる？あ、分からへん、調べて、
ネットで
調べる。自分のアートは何人アートやと、アウトサイダーアート、
アウトサイダー、
アウトサイダーアートやと思って、学校行っちゃったから、あ、もうもはやインサイダーみたいな、あ、
それともかさ、うん、
それのことを僕らローブロアート
って言ってんの
そうなんだよ。だあなたも、まあ僕らが扱ってる間はローブローアーティストですから、日本のローブローアーティストです。
よかった。
ぜひね。まあ結構今までのこの7月からのバリエーションで言ってもないタイプのインターなんで、ぜひ、モグラグギャラリーの方に足を運んでいただいて。まあグッズもありますからね。
ありますね。
うん、で、全作品もちろん販売してますし、安い作品から高い作品まで。すごい、なんか、あられもない言い方をしてしまいました
。当たり前やん。
奥目もなく言ってしまいましたけど、ありますのでね、ぜひ。でも、まあ、さっき何回も言いますけど、この人、別の視点から見れば、美術館級なんで、安い作品買っといた方がいいんじゃないですか。
もう、キチューさん嫌やわ。
と思ってますよ本当に、うん、いや本当にあのそういうだってね、そういうもう楽しみ方は人それぞれやけど、
はい、
やっぱり桜子ちゃん、浜口桜子という作家は今後だからキャリアはもうまあなんていうかね、まあいろんなことをやりながらも上がっていく人ですから、
うん、それはこれからもどんどん変わっていくでしょう。
そうそう、そういう意味でもそういうのも踏まえて、まあ気に入った作品があれば買っていただけたらいいなということですよ。
はい、
うん、
まあそんなわけで、うん、ぜひ遊びに来てください。
はい、というわけでございまして、モグラグラジオボリューム294でした。
ありがとうございました。